ペップの目
グッドバッドウィアード。
ということで始まりましたペップのメグッドバッドウィアード、仕切り直しといいますか、本編のシネマティーのポッドキャストからは外れた第1回目ということでスタートしております。今回はですね、聞き役というか一緒にやってくださる方をお招き早速しております。皆様おなじみのジミーソウルさんでございます。
実は神戸に住んでるんじゃないかジミーソウル
ね、今日も香川から来ていただいて、
そう、
はい、ありがとうございます。
こちらこそ、ね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご存知かと思いますけども、本配信の方から独立しまして、
はい、
一応シネマグというのポッドキャストの枠の中ではあるんですが、完全に僕一人でやることになりましたんで、こうやってまあ毎回あの聞いてくださる方をですね、公募で募集して、
広く、
そうですね、毎回違う方と、まあまあもちろん同じ方にこうまたお願いするようなこともあるとは思うんですけど、
はい、
基本的にはこう出たいよと、話聞きたいよという方がいらっしゃったらですね、
はい、いいとも形式で自分が勝手に指名するってわけではない。
あ、じゃない。友達の輪的ではない。
ではないですかね。
はい。まあ、それでね、決まればいいんですけど、これ決まらんかったらだいぶちょっと寂しいんで。
そうですね。
はい。ということで、まあ、このコーナーはですね、私、ペップが前の配信から次の配信までの間で見た作品をですね、有料か不可のジャッジをつけて、それから、まあ、グッド、バッド、ウィアードという風に、グッドは良かった作品、バッドは悪かった作品、で、ウィアードは変な作品ということで、まあ、観点はもちろんその3つであるんですけど、まあ、それぞれの意味合いはですね、その時々によって、まあ、変えたりしながら、3つの作品をご紹介をしているコーナーなんですよ。で、まあ、それで早速進めてはいくんですが、その前にですね、まあ、ジミーさんのお話もちょっと、せっかくなんでお聞きしたいなと思ってまして、
はい、そうですね、
はい、
地元のミニシアターで、
うんうん、
ムーンライトが、この間の月末からありまして、
はいはい、
で2回目ですね、
うん、
自分も見に行ったんですね、
ムーンライトを見るのが2回目、
ね、2回目の鑑賞に、
はい、
それでマコチン君が言ってた浮世絵的な
はいはいはい
チェックして、はいはいはいはい、来た一人違うとこでおほんまにあるやんみたいな
浮世絵あるやん
あるやんみたいにしてて、はい、結構人も入った水曜日に行って、うん
はい、
レディースデーっていうのもあって
ああレディースデーね
結構女性の、
はい、
妙齢の女性が多い
中
見ててでまあまあネタバレは当然せずにちょっとラストの方で、
はい、
主人公とケビンが会話をするシーンがあるじゃないですか。
ありますね。
そこで、
うん、
まさかのケビン喋ってる時にあるおっさんのいびきが
聞こえてマジっすか。
でまさかの会話のとことしリンクしてもう一人喋る時にってなっていびきが会話と一緒に出てくるっていうんでほんまに
すごいなと
すごい雰囲気になったんですよ、
はいはいはい、
ちょっと土器を
あまあそうでしょうね
フロアから土器が
感じますよね。
ただ自分は2回目やって正直ストーリーはしてたんで、うん
はい、まだね
笑いをこらえるなんか嘘ここでみたいなほんまに会話の尺と響きが合ってて二人のおっさんの
それぞれ全然違うところに座ってんの
に土器が目に見えたっていうはい、はい、ムーンライト体験おっさんつまみ出されてもおかしくないぐらいの
でもねたあの辺のシーンでもうつまみ出すほどのね
尺も正直ないんです
よ残ってないじゃないですか。
逆に言うと最後の
そうですよね
一番
大事なとこじゃないですか。
でも音もないく静かなとこで
そうそうそう
で最悪の
最悪ですね
最悪の映画体験
ですよね。
まあでもこれもね劇場じゃないと
まあねまあいびきはでもさすがにねそんなに数多くはみんな体験はしてないと思うんですけどね。
おっさんにはちょっとムーンライトやっぱちょっと
まあいや退屈というかやっぱり
起伏はまあね
ね、まあ、まあ静かな映画ではあるんで
そこが肝な映画ですか、
ね、そうなんですよね。夜でしょ
そうですね。
ね、はい。まあ夜の会やから、まあ仕事終わりで喜んで行ったもののですね、楽しみにはしてたけど、
まあそうです
ね、寝てしもたみたいなとこは多分あるとは思うんですけどね。悪気はないとは思うんですが、ただまあ、 同じ劇場にいた人にとってはもう
地獄
不幸としか言いようがない、
もうほんまに
運が悪いとしか言いようがないですよね。ね、できればね、2回目もやっぱり最後まで静かにね、見たいところではありましたよね、実際ね。
そうですね。
ね、
でも結構、その、自分もそんなに同じ映画を何回も見ないんですけど、今回やっぱその、発見、
うんうんうん、
ストーリー知ってるから、
はい、
こうディテールを追えるじゃないですか。
そうですね。
その楽しさを、ちょっと若干気づいてしまったかなっていうのがあって。
なるほど、なるほど。これからはちょっと
行っちゃうかなみたいなありつつ、
はいはい、
ただまあお財布と相談にはなる。
まあそうですね。
でもなんかすごいゆっくり見れるっていうか、
落ち着いてね。
そう、その楽しみがあるな、
うん、
ね、正直なんか何遍も行く人があんま分かってなかったんですけど、
はい、あ、なるほど、なんでそんなに何回も行くんやろみたいな。
でもなんか分かるみたいな、
あ
その気持ち分かる
な、あ、なるほど、
なりつつあります
、ね、お、まあ複数回見る楽しみっていうのはね、まあ、本当にあるんですけど。
そうですね。
まあでもね、他にも見たい作品もありますしね、難しいところですけどね。
忙しいです
ね。
ね、はい、
ほんまに。ではでは、本編の方に入っていきたいと思うんですけど、前回の収録がですね、7月の9日でございまして、今回、本日ですね、が、8月の10日でございます。まあ、約 1ヶ月。
はい。
ということで、まあ、この間に見た作品がですね、今月もちょっと少なくて、8作品でございました。これをですね、いつも通り、まずは作品を読み上げて、有料か不可のジャッジをつけて、まずはご紹介したいと思います。あ、あの、その前に、あの、リアクション自由に取っていただいて構いません。あ、
わかりました。はい、いびきで。
いびきでいきますか。
いやいや、やめます。もう、お耳、引き触りが悪いと思う。いびきはやめます。
いびきはなし。
すいません。
はい。じゃあ、参ります。
はい。
メアリと魔女の花か、ありがとうトニー・エルドマンか、
お
ジョン・ウィックチャプター2か、
お
ダンサーセルゲイ・ポルーニ世界一優雅な野人両、彼女の人生は間違いじゃないか、美に信じる男優ライフか、ファウンダーハンバーガー帝国の秘密 U、 以上の8作品でございます、
はい
はい、何か気になる作品ございましたか。
これトニー・エルドマン見たんですよ。
ああそうですよね、見てはりましたよね。
シネマハート
心斎橋で、
はい、変わった映画
で ですよね。すごい変わった映画ですよね、うん、別に面白くないわけでは全然なかったんですよ。僕も。まあ、感の評価でね、低いと思われる方もいらっしゃるとは思うんですけど。
合う合わへん的なことですか？
合う合わへんというよりも、笑いというかコメディの、その、切り上げ方みたいなのをわざとこう伸ばしてるじゃないですか。
あ、ね、
先に先にわざと伸ばしてやってるっていうところが、
はいはいはい
はい、まあ、そこまで効果的やと僕は思わなかったんですよね。
なるほど、なるほど。
伸ばすとこばっかりやと、やっぱりそれは単調やと思うんですよ。そう、伸ばすとこもあり、短く切り上げるとこもありとかってなったら、すっごい伸ばしたとこがすごい面白かったり。
光りますよね。
ね、切ったとこがまたすごい清々しかったりとかってすると思うんですけど、やっぱり基本も全部長いので。
そうですね。お尻が長い。
そうなんですよね。だからまあそれがもちろん良かったっていう人もいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕はやっぱりちょっとそこ変化欲しかったかなっていうのは正直ありました、
ね、実際それがゆえに尺も長くなってますね。
そうなんですよね。ただまあ他のそのいわゆるコメディ映画との差っていうことを考えたら、ああいうのは監督としては欲しいもんなんかなっていうような気もしましたけどね。面白くないとは思わないんですけど、まあそんな感じでございました。はい、はい、それでは、今回の、まずグッドをご紹介したいと思うんですが、今回のグッドはこちらですね。美に信じる男。
そのね、これ、その自分が行ってる地元の映画館で予告が、
はい、あ、やってました。
見てます、予告なんか。
お
気にはなってます。
予告ご覧になっていかがですか？どんな感じを、感想をお持ちですか？
好きなやつやん。
なるほど、
はい
はい、それではですね、美に信じる男のあらすじをですね、ちょっとキネノートのアプリの方でちょっとご紹介をしたいと思うんですが、ロードアイランド州出身でうぬぼれの強いビニー・パジェンサはパズマニアデビルの異名を持つボクサーだった。 スーパーライト級チャンピオンのロジャー・メイウェザーに打たれ、プロモーターのルー・デュバからは引退を勧告されたものの、飲んだくれのトレーナーケビン・ルーニーについて徹底したトレーニングを積み、無謀にも2つ上の階級に挑戦。地元の人々が見ている前でフランス人ボクサーのジルベール・デュレを下し、見事世界ジュニアミドル級かっこスーパーウェルター級チャンピオンになる。しかしその直後、交通事故により首を骨折してしまう。二度と歩けなくなる恐れがあり、医師からは脊椎を固定する手術を勧められるが、ボクサーの道が断たれてしまうため、ビニーははるかにリスクの高いハローという脊椎固定手術を選択。半年間も頭の周りに金属の装具をつけ、父アンジェロと母ルイーズと共に彼は穏やかな日々を過ごす一方、プロモーターやガールフレンドたちは彼は二度とリングに上がることはないと離れていった。ベッドにただ横たわるだけの命に疑問を抱くビニー。ケビンを説得し、家族の反対を押し切ってトレーニングを開始。事故から1年が過ぎた頃、彼はスーパーミドル級チャンピオンのロベルト・デュランとの対戦を目指すと。これがあらすじでございます。それでは、いつも通りですね、3つのポイントを挙げてご紹介をしていきたいと思うんですが、まず1つ目、抑えた演出に見る監督の意図から2つ目、希代のヒール、マイルズ・テラーの起用、それから3つ目、役者陣の名演と、この3つで、お話を進めていきたいと思うんですが、まず1つ目、抑えた演出に見る監督の意図ということなんですけども、ジミーさん、ボクシング映画といえば、
は
何でしょう。
ロッキーです。
ですよね。まあロッキーというですね、まあ偉大なシリーズが映画にはあるわけですよね。このロッキーというのがですね、出てから以降の、まあ、ボクシング映画、まあまあもっと広く言えば格闘技映画と言ってもいいと思うんですけど、
は
あ、すごい大きい十字架を背負わされていると思うんですよ、
はあ、
やっぱりロッキーに習うのか、それともロッキーから離れるのか、
はいはい、
どっちにしても無視はできない存在というのが、まあロッキーの偉大さっていうことになると思うんですよね。それぐらいまあ大きな存在だと思うんですよ、
はいはい、
でそこでですね、本作は実話ベースでボクシング映画を作ってるっていうことなんですね、
はい、
ということはどういうことかというと、まあロッキーよりも説得力を持たせることができますよね。プラスロッキーとは違う魅力を観客に提示できる、
はい、
これがまあ一つの大きな、この実はベースでボクシング映画を作るやり方やと思うんです。ですけども、演出をする際にもですね、やっぱりこのロッキーの十字架っていうのはやっぱり依然として残ってしまうんですよ。
は
あ、というのは、エモーショナルにやっぱりやればやるほど、ロッキーに近づいていくわけじゃないですか。
はいはい。
逆に淡々とやればやるほどですね、ロッキーからは離れることはできるんですけど、お客さんからしたら、あれ？なんかおもんないなみたいな、つまらんなみたいな話になってしまうんですよね、
はい、
だからここはまあ非常に難しい問題やと思うんですよ、
はい、
やっぱロッキーがあるがゆえに非常にやりにくいというのが、まあこのボクシング映画、ロッキー以降のボクシング映画にあると思うんですけど、はい、そこでですね、この、ビニー信じる男の監督のベン・ヤンガーという人なんですが、この方は原案も脚本も手掛けてるんですね。やっぱり題材選びがまず非常に素晴らしいと思うんですよ。というのは、交通事故で、まあ、ボクサーとして再起不能と思われた重傷を負ったですね、このビニー・パジェンサという人を主役に据えた再起の物語を綴ることでですね、観客としてはまあ非常に変化がめちゃくちゃ分かりやすい作りになってるわけですよ。
そうですね。
だからこれが一つの利点であるわけですよね。大行な演出を別にしなくても、まあ、文字通りですね、痛いほどそのビニーの苦労っていうのが分かる作りになってるんですよ、この題材を物語にしたということにおいてね、
はい、
だから大行な演出は必要ない、イコールやっぱり大行な演出をしてないんですね。ただここでもまたもう一つ問題があって、その反面ですね、苦労をシリアスにやっぱ描きすぎると、これまた別の問題が浮上してくるんですね。途端にやっぱ鼻につくような、
そうですね、
非常に臭い物語になる危険性っていうのがやっぱあるわけですよ、
はい、
このベン・ヤンガー監督はですね、ここでもとても非常にスマートでございまして、ハローという脊椎固定手術を受けた後の日常の苦労っていうのがあるんですね。これパンフレットをちょっと見ていただいたら分かるんですけど、こういう器具をつけてるわけですね、
はいはい、
首が、頸椎がこう動かないように完全に固定をしているという、
はい、
こういう状況のものをですね、つけた苦労を、まあ、非常にですね、ユーモアたっぷりに描いてるんですよ、この物語の中で。
ちょっともうおもろいです、
ね、もうおもろいでしょこの写真の中でもうおもろいですけど、
なんか違う映画でこれ見たことあるぞみたいな、
ね、そうそうそうそう。 やし、まあ、ちょっとね、マイルズ・テラー自身も、ちょっと美味しい顔にはなってるじゃないですか。この写真から見る限り。僕がこれを見た中で感じたこのセンス。なんか最近見たことあるなと思ったら、マンチェスター・バイ・ザ・シーという作品がありましたけど、はい、あれのユーモアにめっちゃ近いなと思ったんですよ。
ほうほうほうほう。
シリアスな物語の中に非常にユーモアを入れていくというのが、この作品にも非常に通じるものがあるなと感じたんで、まあ、マンチェスター・バイ・ザ・シーをご覧になった方であればですね、ああ、あの感じね、というふうに想像していただけるんじゃないかなと思うんですよ。で、あの作品も日々の暮らしをやっぱりユーモアを交えながら描いてるんですけど、この作品もそうで、で、シリアスな物語だからといって、ユーモアの要素が不要っていうことはありえないわけじゃないですか。その逆もしかりなんですよね。だから、この辺のバランス感覚というのが、非常にこのベン・ヤンガー監督は抑えた演出を使いつつ、非常にうまいなと、
はあ、
これがやっぱり非常に素晴らしかったなというふうに思います。
はい、
それから、2つ目、希代のヒールマイルズ・テラーの起用ということなんですけど、マイルズ・テラーといえば代表作は
セッションズ
ですよね、
はい、
で、まあ、あそこで描かれていた主人公っていうのは、まあ、文字通りのクソ野郎
そうですね
なんですよね、
はい、
ただこの役者マイルズ・テラーという個人をとってもですね、かなりのクソ野郎であるという話がですね、
ああ自身が
自身がよく伝わってくるんですよ、で僕が実際に見た中で言うと、ファンタスティック4っていう映画、
はい、
リブートの映画がありました。あの中で主役を務めた4人の中の1人がマイルズ・テラーなんですけど、映画っていうのは封切られると、その主演俳優とか監督とかがカメラの前に座ってインタビュー受けるみたいなのがよくあるじゃないですか、はい、それで4人並んでインタビューを受けてるっていうのを僕は見たんですけど、その中でですね、その4人の中の1人のケイト・マーラー、マイルズ・テラーを名指ししてですね、
はあ、
この人と仲良くするという演技が一番苦労したって言ったんですよ。
崩壊でディスられたわけ
ですね。そうなんですよ、はあ、でそれを受けたマイルズ・テラー苦笑いみたいなシーンを僕は実際に映像として見たんですね、
はい、
これはよっぽど仲がええか、
どっちほんまに
嫌いかの2つに1つなんですけ ど,
どっちかっす、ね、
まあ明らかに後者なんですね。
あ、
これ見た感じでわかるんですけど、普通はですね、そういう作品のインタビューを受けるって言ってなったら、当然共演者を非常に褒めそやすというのが、まあまあ通例なんですよ。この手のジョークを言ってもですね、まあすぐにハハハハって笑って済ませるぐらいの感じなんですけど、まあ言われた方も言った方も、その後の顔を見ればですね、あ、これマジやなというのは、誰しもが思うことやったと思うんですけど、まあそれぐらい癖の強い人っていうのは、まあ想像に難くないんですね。で、それは観客である我々も、まあ、一つ共通認識として持ちつつあるところやと思うんです。特に海外の観客なんかは特にそういうのがパブリックイメージとして持ちつきつつあると思うんですよね。だから、今回のキャスティングはですね、これをやっぱり巧みに利用したんじゃないかなと思えるほどベストキャスティングやと思うんですよ。というのは、ビニーのこの登場シーンっていうのが、まあ実にその傲慢で、こう鼻持ちならない男として観客にイメージさせるシーンがあるんですね。あるんですけど、まあここにですね、やっぱりマイルズ・テラーを放り込むことが、やっぱり非常にベストやったなというふうに僕は思うんですよ。だから、抑えた演出っていうのがとても後々効いてくるんですね。事実この登場シーンは非常に鼻持ちならん男みたいな感じで出てはくるんですけど、それ以降はどっちかというとそういうようなところは影を潜めて、そういう演出を必要以上にしないんですよ。でも観客がこのキャラクターはこういうキャラクターなんやなっていうのを認識し続けられるっていうのは、やっぱりそれを演じてるのがパブリックイメージも含めマイルズ・テラーであるからというところが非常にでかいじゃないかなと思うんですね。有名な話でララランドは当初はライアン・ゴズリングじゃなくて、
はい、
マイルズ・テラーでやると、
はい、チーナス
なっちゃうんですね。そうそうそう、
これ言いたかった
があるんですけど、例えばですね、本作とララランドの配役が逆やったとしたら、例えばビニーの方がライアン・ゴズリングがやって、ララランドをマイルズ・テラーがやったとしたら、やっぱりお互いがこれほどの成功、まあビニーの方はそんなに成功、ララランドほど成功はしてないと思うんですけど、ベストキャストという意味においては全く逆の効果を生んでしまったんじゃないかなと思うんですよ。どっちもね、いい役者さんやと思うんですよ。
映画一本足しちゃいますけど、
うん、
今のジーザスにある、
はい、
ライアン・ゴズリングのやっぱりナイスガイ、
ナイスガイですね。
ナイスガイなんですよ、
ね、ナイスガイ、
それ出ちゃいますから、
ね、そうなんですよ。だからそこがにじみ出てる 人と逆の部分がにじみ出てる人っていうのはやっぱりその適材適所っていうのがやっぱあると思うんですね。
絶対素のパーソナリティはね、
そうなんです、
出ますもんね。
そうなんですよ。だからこの配役というのはやっぱり実に計算された見事なキャスティングやったんじゃないかなと思います、
はい、
それから3つ目、役者陣の名演ということなんですけど、このビニー役のマイルズ・テラーは一番左側にマイルズ・テラー出てますけど、
はい、
8ヶ月で、85キロから72キロに減量で、体脂肪は 19% から 6% まで落とした。
6はやばいですね。
6はやばいですよね。まあ19は別に普通につけれますけど、6はほんまにやばいんで。
6はほんますぐ風邪ひいちゃうレベルですね。
ですよね、
はい、
だからまあそれぐらい体を作ってる。なのでやっぱりスクリーンを見ててですね、その物語を見ててあれなんか違和感とかっていう風にはならないんですよね。それぐらいやっぱりしっかり体ができてるというところがまずまあ素晴らしい。これまあ当たり前のこととしてね、皆さん捉えがちかもしれませんけど、やっぱりこれなかなかできひん一流のやっぱり努力、それとそれを許してくれるエンターテインメント作りの現場、
はいはいはい、
時間的なことも含めてですね、そういうのを許してくれる現場っていうのもやっぱり素晴らしいなというふうに思うんですよ。それからこの隣のケビン・ルーニー役のアーロン・エッカート、
はい、
逆にですねものすごい増量してます。お腹めっちゃ出てます。あんまりこう太ってるイメージとかもないんですけど、まあ、今作ではもうめっちゃ太ってましたね。
ほう。
プラス、まあ、この写真見ていただいたら分かるように頭髪は剃ってます。
すげえな。
ハゲ頭をしっかりやりきってるわけですね。もちろんそのハゲ面でももちろんないので、このあたりも素晴らしいと。それから、ビニの母親役のこちらですね、ケイティ・セイガールさん。この彼女の母親役というのも非常にまあ面白い役でですね、キリストの絵と息子の写真をこう同じように飾ってるような部屋でですね、息子の試合中は絶対にテレビ見ない、
はいはい、
でその部屋というかそのコーナーから一切出ない、でも終始タバコは吸ってるっていうですね、非常にアンビバレントな母親をですね見事に演じてるんですよね。それから父親役のキアラン・ハインズ、彼は、チャンピオンになった息子をですね、選手としてやっぱり自分がコントロールすることで自分の気持ちを満たしているような男っていうのを演じてるんですけど、事故の後はですね、チャンピオンとその父ということではなく、やっぱり一人の息子と一人の父親、やっぱり息子を非常に心配する父親の顔が出てくるというですね、役どころをこれまた見事に演じてるんですよ、
はあ、
このあたりはですね、やっぱりぜひともあの作品をご覧になって、役者陣の名演をですね、ぜひとも堪能していただきたいなと思います。で、そろそろ結んでいきますけども、本作はですね、あの密かに復帰を目指すビニー、要はその怪我をして再起不能とまで言われた男が密かに復帰を目指すというビニーと、それをトレーナーの立場あるいは友人の立場から止めようとするケビンとのやり取りの中で、非常に素晴らしいセリフが実は出てきます。
ほう。
これは、まあ、パンフレットとかにも書いてあるんですけど、まあ、あえてここでは言わないので、
はい、
ぜひとも本作を見ていただいてから感じていただきたいと思うんですけど、まあ、これを聞いてですね、やっぱりグッと来ない人はいないと思いますし、まあ、もしこれ聞いてグッと来ないぐらいやったら、俺大丈夫かな、私大丈夫かしらと、ちょっと疑ってもらった方がいいんじゃないかと。
そこまで。
それぐらいいいシーンがあります。
へ
え。そこが、やっぱり取ってつけたものにならないのは、やっぱりそれまでずっと抑えた演出で来てるから、変にそこでエモーショナルにいかないんですよね。そのあたりのバランスがですね、この作品はやっぱり非常にいいなというふうに思うんですよ。物語は、まあ、当然ベースには事実がありますから、事実に基づいた作品なので、物語はまあ復帰を果たすビニーがですね、まあ、石の拳と呼ばれるロベルト・デュランとの対決に向かうというのがまあクライマックスにあるわけですよ。まあ、この結末ももちろんあの調べれば出てくる話ではありますが、あの作品を見るまではですね、ぜひともまあそういうのも知らない人は調べないでいただいて、クライマックスの後に来るシーンというのがより胸を熱くするシーンが出てきますので、これもぜひ見ていただきたいというふうに思っております。まあ、公開関数がねそんなに多い作品ではないんですよ。だから見る機会もひょっとしたら少なくて、ひょっとしたらもう近場の上映がないまま終わってるような地方の方もいらっしゃるかもわかりませんけども、まあ、あのもしお近くの劇場で上映があればですね、見逃さずに足を運んでいただきたいと。
香川でお待ちしてます。
そうですね、
あのアテンドしますんで。
ぜひジミーさんにご一報ということで、はいはい、
一緒に行きましょう、
はい、ということで、今回のグッドはですね、ビニー信じる男、こちらをご紹介いたしました。